はいどうもこんばんは、ハンクラマッシュ本マッチでございます。パート4ですね。はいはいはい。ちょうど、今週のこのパート4は61号から、お話しさせていただければなと思うんですけども、ちょうど折り返しになります。最終回が122号になっておりますから、はい、ちょうど折り返しになりますね。はいはいはい。まあね、この振り返って、過去回をこう聞いているわけですけども、やっぱりね、懐かしいですよ。なんかこう聞いて、リアルタイムで聞いていた頃に今ようやっと追いついてきて、この放送を聞いてた時は部屋でこんなことしてたなとか、車の中で聞いてた時はどこに向かってる時に聞いてたかなとか、そういうことを結構思い出しますね。はい。うん。まあまあまあ、そんな感じでございますよ。ございますよ。はい。じゃあ気を取り直して、61号から、ご紹介していければなと思います。61号、ポイ捨ての死神と交通戦争あなたの場合というこの回は、まあ、渋ちゃんがね、こう慣れないことしたせいでね、こう変なことになっちまうっていう話と、あと、ラジオの、交通安全の、本物の事例を、劇団がこうね、演じて、いや、ラジオドラマみたいな、ドラマじゃなくって、なんかやるやつの回でしたけども。はいはいはい。まあそんな感じの回でしたね。はい。で、第62号、初のリスナーゲスト回、C 君登場の回ですね。いやー、C 君素晴らしかったですね、今回はね。はい。だから、なんかこう、なんかね、僕もいつかはってちょっと思いましたけど、まあ、現実的に、じゃあまあ難しいかなと思った回ですけども。はい。いや、ほんとね、C 君がね、トキマッシュの、知恵袋的な、はい、存在でして、当の MC、しぶちゃん、けんちゃんも忘れていることを、すらすら、つらつら、言えちゃうというね、感じでしたけども。はい。だから、その時 C 君が、なんて言うんですかね、飛行機に乗った時に、こんな面白い人いたよっていう話をしたんですけど、やっぱね、こう、僕もこう、ハンクララジオをスタートして、ネタをね、やっぱ探すような、こう、アンテナを張り巡らすような、感じの生活になりましたね、自然と。はい。ましてはこうやって、僕がこう一人で喋るようになって、からはもう特に、はい。だからね、やっぱ難しいですよ。その時のメールもあったけど、やっぱり、メールだったかな。ちょっとあれですけど、やっぱり週一回コンスタントに、クオリティの高い放送を毎週毎週する特勤マッシュのお二人はさすがですよ、やっぱり。もうすげえっすよ。うん、だから僕もこうやって喋ってますけど、本当面白くないっすもんね、自分で聞いてて。はい。だからね、だから C 君のじゃんけんぽんラジオもなかなかね、こう配信が滞ってて、たまにこうアップされるとおって思うことがあって、はい。だからね、でも最近のね、じゃんけんぽんラジオ、相方のね、谷川さんがね、結構、なんていうんですかね、こう、スタートこそね、なんかこう、いまいちこう、ラジオに乗り切れてなかった感じだったけど、なんかね、すごい、いい感じになってきましたね。なんか C 君と、谷川さんのね、バランスというか、なんかこう、掛け合いがしっかりと生まれてきて、最近はいいですよね。はい。まあまあまあ、そんな感じで、とにかく C 君羨ましかったなっていう回でしたね。はい。 で、第63号深夜ラジオとのんのんのん談義、この回は、なんというか風邪ひいてたのかな、確か渋ちゃんが、はい、でのんのんのんどうするっていう話だったんですよね、確か、はい、でね、こうケンちゃんが、まあ、たまにはやっていいよっていうような感じであれでしたけど、うん、やっぱね、こう一回波に乗ったものをこう掘り返すと、そのオリジナルを超えれないみたいな、やっぱり映画とか、ね、アニメとかもよくあることなんですけど、やっぱワンを超えれない、まあ、ダイハード1とか、2は超えれないみたいな、あとなんだっけ、まあまあ古くはバックトゥーザフューチャーもそうだと思うし、あのなんだっけ、ターミネーターとかもね、そうだと思うんですよね。なんか2とか3とか、出せば出すほどやっぱり一作目が、いいっていう感じのことが多いと思うんですよね。で、それこそ最近なんかパイレーツオブカリビアンがね、なんかラストジョニーデップみたいな感じのが7月ぐらいに、放映、映画館でやるみたいですけど、やっぱりね、やっぱワンが一番面白い気がするんですよね、パイレーツオブカリビアンは。まあ、そんな感じで、のんのんのんをやっぱり渋っちゃう、ケンちゃんの気持ちもちょっとわからなくもないかなっていう回でしょうか。はい。で、64号、嘘と本当とミートモト。ミートモというね、任天堂さんの、初の、アプリゲーム、初だったと思うんだよな。アプリゲームの話でしたよね。はい。僕も当時はね、この放送聞いて、始めたんですけど、まあ、全然、全然面白くなかったです。ごめんなさい。面白くなかったですね。はい、そして、これか、65号、それでも彼はやっているゲスト、サノッチという回で、何号か前の、NPO 法人の回でサノッチが登場したのに、引き続き、問題作となってる、回でしょうか。はい。この頃からルールブックやってたのかな、確か。はい。で、ルールブックで、誰だったかな、先生さんだったか、サミーさんだったか、面白いのがあったんだよな。その次の回だったかな。はい。まあ、サノッチね、悪い人じゃないんでしょうけど、なかなかこう、いや、よくもこう、渋ちゃん、ケンちゃんの周りに面白い人が集まるなっていう感じですよね。いや、まあ、もちろん、おしゃべりしてる MC のお二人の、肉付けもそうなんですけど、やっぱりこう、面白い人の周りには面白い人が集まるのかなと思いますね。はい。そして、記念すべき、10周年記念サイトオープンの、第66号、特勤マッシュ10周年、記念サイトオープンという、回でですね、はい、お二人が、まあ、ノブちゃんですけどもね、ノブちゃんとシェブちゃんで始めた、クルイダスのネットラジオから、数えて10周年を迎えた回でしたね。まあ、今でこそ、サイトも閉鎖してると思うんですけど、メッセージも僕書かせていただきましたし、なんだっけな、うん、書いた。で、この回で、僕の、ハンクララジオが、紹介された回で、はい。で、渋ちゃんもね、聞いたけど、声が聞きやすいって言っていただいて、まあ、嘘か本当かはわかんないですけど、まあ、とにかくね、嬉しかったですね。はい。はいはいはい。いや、T シャツもね、青地に、白プリントの特勤マッシュの T シャツも買わせていただきましたし、狂い出すのネットラジオのアーカイブス、1と2も買いましたね。毎月1作ずつ買おうかなと思ってましたけど、結局それっきり、買い物はしなかったですね。はい。まあまあまあ、この回で読んでもらってすごい嬉しかったな。なんか、前半はね、このサイトのことで、こう、すごい下手に皆さんよろしくお願いしますっていうような感じだったんですけど、僕のこのね、メールが読まれた途端ね、思いっきり牙剥き出しでね、噛みつかれたんですけどね、はい。まあまあ、でも、嬉しかったですね。ハンクララジオっていう名前も言っていただきましたし。で、この回かな、この回を放送してもらった翌週ぐらいから結構メールもポンポン来るようになったのを覚えてますね。 はい。そして、第67号2000年問題を知らない子供たち、この回はですね、初めて、しぶちゃんがモテシチュエーションを、披露する回でしたね。木に、引っかかった風船をどうやったら、モテる感じで、引っ掛けてしまった少女に返せるかみたいな感じの、回でしたけども、モテシチュエーションね、結構考えないこともないけど、まあね、これはなかなか面白い企画だったなと思うんですけどね。はい。そうそうそう。で、続きまして、第68号、こんなん言うたらアレな話。この回確か、熊本からサミーさんのメールから始まったと思うんですよね。はい。で、ケンちゃんがプロレス行って、なんとかなんとかなんとかハポンと、トランキーロ、焦んなよっていうやつの回だったと思います。はい。で、しぶちゃんがね、世界の終わりのライブ行ったっていう話でしたけどもね。うん。そうそうそう。懐かしいなと思いますね。はい。で、続きましては69号、怖い大人がいた時代とインド人の運命。これ、伝説の回ですよね。向井蓮平さんがね、沼に飛んできたっていう話。いや、僕も、お二人とは年齢差は3つ、ぐらいだったと思うんですけど、まあ僕も結構怖い大人が周りにいたかなと思いますけど、まあでも、体罰みたいなのはね、学校で厳しくなり始めた、頃ですよ。僕も、ゆとり世代になってしまうのかな。うん、わかんないですけど、はい。だからね、こうなかなかこう怒られる機会が少なかったですね。僕も父親に、怒られることはあんまりなかったし、まあ兄貴がいたんで、兄貴には結構怒られましたけどね。はい。まあまあまあまあ、そんな感じですよ。で、しぶちゃんがね、コンビニで、アイスコーヒーの氷をコンビニ内でぶちまけて、その水で、インド人がすっ転んじゃうって話の中で、別に普通やで、みたいな、結構こう失敗を、失敗と思わせない立ち振る舞いをするしぶちゃん。この気持ち結構わかるんですよね、なんか。はい。まあ、かっこつけといえばかっこつけだし、なんかこう、そんな感じ。僕も結構、ナルシストとまでは言わないですけど、かっこつけ、ダサいことをとにかく嫌う、本町なんですけども、はい。第 75HRD とインドラ。これバーがオープンした話ね、これね、75。で、この時僕大予言読まれてるんですよ、確か。はい。なんか、舛添都知事の話の中で、記者会見で、謝罪会見をっていう大予言読まれたんですけどね。はい。だからそう考えると結構やっぱ読まれてんのかなと思いますけどね。はい。第71号、防災リュックの勧めとゴレンジャーの正義。なかなかね、このね、71号ね、なんて言うんですか、また始まりましたよって感じの、しぶちゃんのスポーツ、批判、なんかスポーツね、なんだったかな、この阪神を、さ、阪神の、阪神タイガースの結果を、ね、見てたケンちゃんにちょっと噛みつくしぶちゃんで、スポーツなんてっていう話をいつもの感じでして、もうしぶちゃん、ケンちゃん頑張れ、ケンちゃん頑張れっていう風に思ってた回でしたね。はい。でね、ルールブックで、関西人のルールブックで、とか言うので、誰だったかな忘れましたけど、物がどっか行った、みたいな。まるで、物が自分の足で、どこかに行ってしまったみたいな言い方、どっか行ったっていうのを関西人は言うっていうようなルールブックだったんですけど、これ全然新潟でも言いますよ。あれ、鍵どっか行ったな、とか言いますしね。はい。あれ?とか、ほんとなりますよ。はい。鍵どっか行ったな、携帯どこ行ったとか、そういうふう結構言いますけどね。はい。そして、第72号、おばあちゃんの化身とファミコンの思い出。ドラクエの話した回ですね。ドラクエが30周年だったかな。はい。の回で、まあまあ僕も結構ね、 僕結構ファミコンやってましたけど、ファミコン、スーパーファミコンやってましたけど、なかなかこうソフトを買ってもらえなかった思い出がありまして、でやっぱりこう借りることが、結構増えて、いましたね。はい。で、ついついね、返すの忘れちゃってね、借りパクになってしまうこともありましたけどね、クロノトリガーをね、ギリギリ、結構、まだ待って、まだ待って、もうちょっとっていう風にやって結構1年ぐらい借りてた記憶があったりとか、まあ小学校2年生、3年生ぐらいの時ですけどね。はい。まあ良くないですよ。ちゃんと返しましょう。はい。そして、第73号、犬のおまわりさんと居酒屋で飲む人たち。そうそうそう。この回は、RPG というコーナーがスタートしたんですね。このファミコンで、ドラクエ1で、街から出れなかった渋ちゃんに、っていうような感じで RPG。このコーナーがね、難しくて、はい。だから、だいたい4週、1ヶ月間コーナーするんですけど、最後の2週しか読まれてないですよね。はい。3週目と4週目ぐらいで。しか読まれてなくてね。すごい難しかったんですね。はい。で、第74号、リベルとキーパーと相手の気持ち。これはね、問題作ですよ、僕からすると。はい。まあまあ、話の中で、渋ちゃんが、高校生の頃、バイト先の、一個上の友達から原付きを、新車の原付きを交換してもらって、買ったばっかりの、新車のバイクで、転んじゃうっていう話で。でもやっぱりこう、その中で、バイト終わりに、ファミレス行ってご飯を食べて、バイトのない人たちも、そのご飯食べる時間には集まってっていう、このバイト仲間の、この、団結力というか、絆っていうのがね、すごいなと思ったのと、僕も、そうですね、ちょうど20年前じゃない、10年前に、ラーメン屋さんでアルバイトしてた時も、そういう感じでしたね。はい。もう、11時ぐらいに、ラーメン屋さんを閉めて、そっからカラオケ行って、3時、4時まで歌って、その後ゲームセンター行って、もう日が出るまで遊んで、で、次の日学校だけど、もう学校行くのやだな、つって、僕ん家で寝て、そのままスーパー銭湯行って、はい、っていうような生活をしてたことがありましたね。本当ね、大げさに思われるかもしれないですけど、当時は、あれですよ。もう週2、週3でカラオケとか行ってましたからね。はい、しかも同じメンバーとほとんど。で、歌う曲も変わんないし。しかもお酒飲んでないですからね。はい。やっぱね、バイトの頃の仲間はね、すごい、まあ、自由な時間と、自由に使えるお金がありましたから、まあ、仲良しですよね。はい。で、この回の大予言がですね、豆腐名人さんだったかな？確か豆腐名人さんだったんですけど、渋ちゃんがのんのんのんするんですよ。はい。なかなかこう、珍しいケースで。はい。面白いっていうかこう、やっぱ慌てふためいてる渋ちゃんはね、こう、面白いですね。はい。で、本題というか、リベロとキーパーとということで、リベロの人はスパイクできないからリベロ目指したい人なんかいないんじゃないかっていうような感じだったんですけど、僕バレーボールあんま詳しくないんですけど、バレーボールの、リベロってスパイクできないって言いますけど、なんかちっちゃい人のイメージがすごいあるんですけど、もしですよ、3メートル、4メートルあるリベロの選手がいたらどうなんのかなと思って、なんかこのスパイクの基準は何なんだろうと思って、思ってましたけどね。はい。あとね、このゴールキーパーも、こう、デブで運動神経のない、ようなやつが、やる。本当はフォワード、ミッドフィルダーやりたいやつが、先生に呼ばれて、ゴールキーパーにならないかみたいな、ゴールキーパーになりたくてなったやつなんか一人もいないんじゃないかっていうような感じでしたけど、うん、まあ僕はね、その翌週でメールでね、異議を。僕は、なんかね、こう、思い出補正で、美化してんじゃないかっていう、当時、 あの、まあ、ラジオで言われたんですけど、75号で、翌週の。まあ、美化も多少なりありましたけど、僕、兄貴がゴールキーパーやってて、まあ、なんかサッカーといえばゴールキーパーみたいな頭があって、はい。そんな感じでキーパーになってたんですけどね。で、今こうして僕はサッカーのチームで、ゴールキーパーも含めて、ゴールキーパーのトレーニングももちろんしますし、フィールドプレイヤーのトレーニングもするんですけど、このゴールキーパーの選び方っていうのがなかなか難しくて、やりたいやりたいって子供がなかなかいないんですよ、正直。チームに2人いたら多いですね。はい。だからね、なかなかこのゴールキーパーを選ぶっていうのも、この指導者にとってなかなかの、決断というか、のがいるんですよ。で、特に、小学生年代に関しては、もうゴールキーパーで、試合を決めれちゃうんですよね。はい。ゴールキーパーがもう下手っぴだったりすると、もうゲームがぶっ壊れちまう。もう、普通なら取れそうなのを、もう全然取れなかったりすると、もうポンポンポンポン点入っちゃいますし、逆に優秀なキーパー線も高けりゃ、素早くてっていうようなキーパーがいれば、フォワードの選手が、ね、どんだけダメダメでもね、それはお互い様なんで、もうキーパーの実力次第で相当試合の勝率は変わってきますね、小学生年代は特に。はい。足が速くてボールを遠くに飛ばせる、これ以上ない攻撃力ですからね、これって。だから、デタラメに速ければ OK だし、デタラメにボールを遠くに蹴っ飛ばせる能力っていうのはめちゃめちゃ小学生年代では重宝されますね。はい。だからまあ僕は、まずサイズでかいのを選ぶかなと思いますけどね。まあチームのバランスも考えながらやりますけど、まあそのゴールキーパーの大切さと、もちろんゴールキーパーやりたいっていう子がいれば、ヘッポコでもね、させますけどね。で、やりたくない選手にやってもらうときは、チームのためだって、もうそれの一点張りです。僕は。まあもちろん、試合のときはキーパーだけど、練習とかももちろんね、フォワードの練習も全員でしますし、キーパーとかディフェンダーとか関係なくフォワードの練習もみんなでしますし、ミッドフィルダーの練習もみんなでしますしね。まあそういう感じの選び方をしますけどもね。はい。そんな感じでしたね。はい。それでは続きまして、第75号リアルアンジャッシュとクイズ番組は突然に。この回は、なんだっけ。あれだ、クイズ番組、なんか、しぶちゃんがね、突然クイズ番組始めることがありましたけど、今回はなかなか特殊なあれで、しぶちゃんの嫌いな、タイプの人はどんな人かっていうので、まず、一発目にクイズ形式にする人みたいなことで、自滅しちゃう、回だったというのと、その飲み会の話の盛り上がっている頂上で握手求める人っていう、感じのことがあったんですけど、このね、握手しちゃうのね、この放送を聞いて僕やらないようにしましたね。やることたまにありましたね。ハイタッチとか握手とか。はい、ちょっとね、この放送聞いて、ああ、渋ちゃんの言うことわかるわってちょっと思っちゃって。で、思い返してみると、僕もやったことあるなと思って、今飲み会とかでも意識してやらないようにしてますね。はい。なかなかこう、鋭いとこついてくるな渋ちゃんっていう感じで思ってましたけど。はい。で、この回で RPG、で僕初めてドリドリズムが読まれて、読まれたんですよ、トップバッターだっかで。で、ケンちゃんがツッコミを全然、見当違いのツッコミをして、しぶちゃんが、ドリドリズムさん、他のリスナーの皆さん、この、メールの真意が分かっていられる方、ケンちゃんのツッコミ力の低さを憂いて次に参りましょうっていうようなことをしぶちゃんが言ってたんですよ。で、僕は、書いた本人ですから分かりますけど、で、しぶちゃんも、しぶちゃんには分かるだろうと思って、書いたんですけど、他のリスナーの皆さんも分かってる人と分かってない人いるのかなとか思って、なんか、ネタばらしをここでするとすれば、この第75号リアルアンジャッシュとクイズ番組は突然にの、回で、 放送された RPG の中で新潟県はドリドリズムさんからの、投稿ですって言った時のやつは、あの菅鹿尾さんの、あのなんだっけ、なんていうタイトルだっけ、やべど忘れちゃった、あのプロフェッショナル仕事の流儀の僕らは一位についてのあの歌のサビぐらいの歌詞をそのまま書いてるんですよ。はい、あ。なんでね、あの、もし、あの、思い返して聞いてみてもらうとわかると思います。なかなかこの RPG のやつにちょっとハマってたんで、あの、書いてみたんですけど。で、シーブちゃんがね、ドキュメンタリー番組が好きだっていうのも知ってましたので、プロフェッショナル仕事の流儀なんてのはね、あの、ドキュメンタリー番組の王道だと思ってますから、しぶちゃんならわかるだろうと思って、メール送ったら読まれたという形でしょうか。はい。第76号ハッカー事件勃発大予言スペシャル。もうね、大変でしたね。なんかこれでね、ツーツーツーツー、なんか、もう、しぶちゃんのテンションがちょっとおかしかったですもんね。はい。で、大予言スペシャルってことで、各大予言が、こう、埋もれてた大予言が、こう、今宵復活みたいな感じで読まれましたけど、僕が送ったので読まれたのは、ブツブツの実を食べた時のエピソードってやつですね。僕がワンピースがめちゃくちゃ好きなんで、ゴムゴムの実、メラメラの実、いろんな悪魔の実がある中で、ケンちゃんが食べたのはブツブツの実っていう感じで、送ったのを覚えてますね。はい。なかなかね、大予言がやっぱね、無茶ぶり系だからね、送る人は楽だし、競争率も高いし、うん。やっぱ跳ねるときはとんでもなく跳ねますよね。はい。はいはいはい。で、第77号、東海ラジオと熊本からの贈り物。この回からザッピングラジオがスタートだよ、みたいなことを言ってたと思うんですよね。はい。で、東海ラジオ、熊本からの贈り物。熊本からの贈り物って何だったっけ？サミーさんだったかな？サミーさんのコーヒー焼酎だ。はいはいはい。コーヒー焼酎。うん、なかなか珍しいですよね、コーヒー焼酎と思って。はい。まあまあまあ、ハッカー事件があって、この先ですけど、パソコンがね、おじゃになるのとか、古くはね、しぶちゃんの Mac Air でよかったのかな。で、データが全部なくなっちゃったりとかね、やっぱパソコン一つでね、何もかもやってるとね、こういうトラブルに巻き込まれがちですけど、僕なんかがもうこのパソコンとかで、もう今こうやって録音してる iPhone とかで、そういうなんかトラブルあったらもう終わりですよ。本当に。もう何もできない。何もできない。復旧作業とか無理ですね。相当きつい。はい。そして、78号、マックス&ダニエル&MC ミアということで、MC ミアね、この回、この回、全然覚えてないな。全然覚えてないわ。まあ、MC ミアが大予言で読まれたんでしょう、きっと。はい、だから、そうだな、やっぱりザッピングラジオで MC ミアがね、登場した感じの、時ですね。はい。そう。で、79号、なんだっけ。79号、シンガポール旅行記。新婚旅行も兼ねた、プロデューサーあっくんのいるシンガポールへ、しぶちゃんが奥さんと一緒に行くっていう回で、つらつらと本当に旅行に行った話を、時系列にまとめて、お送りするという、ただただこのコーナー。これこそ外れの回だとちょっと僕思ってましたね。はいはいはい。でね、この回で、なんだっけ、あれだ。なんだっけな。なんだっけ、メールが、一通も来なかったらみたいなことで瞬発力やるよって言ったのに、 あれですよ、解明検討中あっくんさんがやべっつって送っちゃった回ですよね。で、持久力っていうね、瞬発力じゃなくて持久力だっていうのを放送した回がこの回だったんじゃないかなと思うんですよね、っていう風にメモしてあります。はい。ほいで、第85、藤崎しおり、ポケモン GO と藤崎しおり。ポケモン GO ね、やったわ、最初の1週間2週間ぐらい。あと藤崎しおりね、ときめきメモリアル、ときめきメモリアルめっちゃやりましたね。中学生の頃かな、プレイステーションでめちゃくちゃやりましたね。はい。で、ときめきメモリアル2に関してはね、俺すげえやりましたね。すっごいやりました。もう狂ってましたね、中学2年生3年生の頃、狂ったようにやってましたね、ときめきメモリアル2。はい。この80号でですね、あれですよ、誰だったかな、それもちょっと忘れちゃいましたけど、うんこ漏らすギリギリの話が好きだっていうメールが来て、ケンちゃんの、あれですよ、なんだっけ、あれあれ、高速道路でうんち漏らしちゃうっていう話があって、大爆笑の回でしたよ。で、エンディングで、いや、皆さんに報告がありますって、離婚したいよっていうことの回でしたね、80号が。で、しぶちゃんも、初耳で、めちゃくちゃうろたえてるやつです。はい。いや、これ、放送聞いてて、今でも覚えてますけど、僕自分の部屋の、カーペットの上で、ゴロゴロしながら聞いてて、離婚したんよって言われた時に声出してえって言っちゃいましたもんね。ちょっと離婚に関してはね、僕結構身近に離婚してる人が結構いたりとかで、はい、まあ、僕の実の姉が一度離婚してますし、ね、まあ、何を隠そう、うちの両親もなかなかのもう60過ぎてますけども、もう冷戦状態で、殺伐としてるので、家庭内が。だからね、こう離婚に関してはちょっと敏感になってるんですけど、はい。まあそんな感じでね、80号、までお話ししましたがね、どうでしょうか。うん。で、81号まで行っちゃおうかな。もうどんどん行っちゃおうかな。覚えてる範囲で。81号、離婚ラップと切れた糸、ムーミン谷原さんの離婚ラップ、これめちゃめちゃすごいクオリティの回ですよね、これ。いや、すごいよ、ほんとこれ。めちゃくちゃかっこよかったもん、しぶちゃんが。はい。まあまあまあまあ、やっぱね、しぶちゃん、ケンちゃんの、なんか、離婚、だからもう離婚なんて、本当は、他人様がね、こう、いじくっていい問題じゃないんですよ。それなのに、このケンちゃんのハートの強さ。まあ、お二人の信頼関係がどれだけ完璧に構築されてるかっていうのを、見せつけられる、聞かせつけられる回の一つかなと思うんですけど、普通できませんよ、離婚のこと。うん。本人が、いや、いじってくれって言ってたって、難しいと思いますけどね。うん。まあまあまあ。まあ、離婚の記者会見もね、この後出てくるんだと思うんだよな。どこだったかな、忘れたけど。はい。82号、ネタバレなしのシンゴジラ、シンゴジラ見てないしな、全然覚えてない。これメモも書いてないし。はい。ちょっとね、そんな感じの回でしたよ。で、083号、ストックレディオ予言スペシャル、2015年10月23日、録音ということで、この時はお盆休みを、お二人が、はい、いただいて、その空いた1週間を埋めるために以前撮ってたやつっていうことで、 で、日付も書いてあるし、これいつ撮ったのかなと思って、日付見て、配信日、どの配信とどの配信の間なのかなって、思ったら、お札の正しい渡し方、牛と熊とビーバーとの会。これ、聞き直してもらうとわかるんですけど、その一週前お休みして、どうしてかっていうと、オープニングの音源だけ、めちゃめちゃなんか壊れちゃって、オープニングだけ撮り直した回があったんですよ。だからオープニング撮って、今日解散できるよみたいなことを言ってたんですけど、多分その時に、せっかく集まったんだから、撮ろうかいなっていうことになったと思うんですね。僕の推測では。はい。で、そんな感じでしたよ。で、その回でどんな話してるかっていうと、なんだ、ラジオをこのままどうするかっていうような話をしてたんですよ。はい。どんな話するか、これからいつまでやるかとかいう話をしてた回でしょうか。それで、この回のエンディングの方で、しぶちゃんが、やっぱ続けることが一番強い。続けることを積み重ねていくことが一番いいんだ、みたいなことを言ってて、すごい勇気もらった回でしたかね。はい。そんな感じかな。で、84号が、オリンピックの感動と夏休みの宿題。この回は、後々伝説に語り継がれる回なので、最終回を聞いた後に84号に戻ってもらえればと思います。はい。最終回に関しては、まあ、めちゃくちゃなんて言うんですか？記憶が新しいですから、はい。最終回を聞いた後、聞いた後ですね。後に聞いてもらった方がいいかな。聞いて、84号に一回戻ってもらうと、さらにちょっと面白いかな。アナザーストーリーというか、なんというか、この、あの舞台裏はこうだったみたいな感じで。はい。これ面白いですよ、今回が。はい。で、85号、全国一人旅広報誌プレゼンスペシャル。WWTC 2016 in 東京の、前身というか、そんな感じですよね。これがあって、WWTC の2016 in 東京が開催されるきっかけになったやつですけども、この回も僕、メールで読まれたのと、この回の大予言で僕が元気玉のやつをやったんですけど、この時、なんかね、いつもと感じが違う感じの大予言の始まり方で、ケンちゃんの耳に、3、2、1、0っていうやつが、耳に届いてなくって、ちょっとしたミラクルを起こす回ですね。この回もう腹よじれるぐらい笑いましたもんね、この回は。はい。すっげえ、もう何回も何回も聞きましたよ、この回。はい。そうですね。この回めちゃくちゃ好きですね。そして、86号フルーツ仙台ポポラクリーン VS 怪人ヤニジャラ。この回も僕にとっちゃちょっとあれだな。外れの回でしたけどね。ただ、この回のね、大予言がね、めちゃくちゃ面白いですよね。僕め、多分大予言の中でも相当好きな回ですね、これ。はい。AR 機能のなんとかってやつですよ、確か。はい。ポケモン GO とかにあるじゃないですか、AR 機能。それのなんとかかんとかってやつだったと思うんですけど、この回がめちゃめちゃ好きですね、大予言。はい。そして、87号脳の休め方とお蔵入りラジオメモ。全然覚えてないわ。なんか、どんなお蔵入りラジオメモやったんだったかな。男らしくない男が嫌いな女の子らしくない女の子みたいな話した回はここだった気がすんな、確か。あと、だから食べにくい料理は美味しくないとか、あと、なんだっけな。 回る寿司のネタは本当はそういうのじゃないとか、そういう感じのやつだと思います。ちょっと忘れちゃいました、すいません。088号よく当たる占いと10月25日、この回で、はっきりと、WWTC2016 in 東京の詳細を発表し始める頃でしたでしょうか。はいはいはい。まあ僕はもう正直もう平日ってことでも絶対行けないんで、あんまり結構蚊帳の外だったのを覚えてますけどね。はい。89号ゴミ袋のサンタと、ベランダの段ボール。ノブちゃんが、あれですよ。収録に訪れるようになってきたのはこの頃でしたね。はい。9月26日配信の分でしょうか。はい。まあ、過去回でクルーダスの方聞いてたんで、ノブちゃんの声は分かってたんですけど、はい。だからね、まあでもやっぱ若彼氏頃の若気のいたり、すごいこうはちゃめちゃなことをしてらしたのかなと思いますね。はい。うん、まあでも今でこそね、こう関係がちゃんと築かれてるのかなと、肌から感じてますけども、はい。第90号、今週はこの辺にしていきましょうか。90号、スズメバチの恐怖と16歳から見る30代。この回で、このノブちゃんが、こう、いじられるキャラを、発揮っていうか、いじられキャラなんだなっていうのを、もう、まがまがと見せつけられる、聞かせつけられる回だったでしょうか。財布開けたらスズメバチの死骸、筆箱開けたらスズメバチの死骸。これはね、やばいですよ。はい。やっぱね、学生の頃のいたずらって、結構度が過ぎる、気がするんですよね。中学校の時に、僕が中学校の時に同じクラスの男の子、友達で、なんかね、こう、ちょっと悪ぶってるやつがいたんですよ。本当は根はめちゃくちゃ優しいやつなんですけど、こう、ちょっとツンツンして、先生とかにも、あーっつって言って、何かと、んだクソ、んだクソっていうようなやつがいたんですけど、もうなんか、ヤクザみたいな、ヤクザじゃないんですよ。ただの不良なんですけど、不良でもないんですよ。不良ぶってるだけなんですけど、だからそいつの持ち物の中に、なんかね、美術の授業で、ハンコみたいなの作るんですよ。なんか削って。石を削ってハンコみたいなの作る授業で、そのハンコを削るときに出た白い粉があるんですよ。白い粉。それを、警察の鑑識の袋みたいなのあるじゃないですか。ジップロックみたいなちっちゃい小袋。あれに、その白い粉をサササッと入れて、僕は、そいつの、んだ、クソ、クソっていうやつの机の上にポンって置いて、お前これなんなんつって言ったら怒って帰っちゃいましたけどね、そいつね。はい。覚醒剤じゃん、みたいなことを。本当にいたずらですよ。でも、だからもう残り2、3時間、4弦、5弦、6弦ぐらいあったのに、確か怒って帰っちゃった気がするんですけどね。まあ悪いことしたなと思いますけど。はい。まあ学生の頃のいたずらはね、かなり度が、過ぎてる気がしますけどね。はい。んでね、この回結構僕も、思い出というか、このしぶちゃんって、やっぱすげえなっていう思った回でしたね。っていうのも、このメールを読まれてる、普通歌の頃を読まれた時に、こう、田中さんや、のぶちゃん、で、MC のケンちゃんにも気づかれないほど、こう、辛辣なメールが、来ることがあると。ね。結構、エッジの効いた話題を話しますし、お二人で。で、かなり偏った意見をガンガンと言うわけですよ。で、まあ僕なんかはもう、特勤マッシュに愛しかありませんから、何言われたって、それこそゴールキーパーのこと、サッカーのことバカにされたって、イラッとはしますけど、でも、しぶちゃん、ケンちゃんの人となりを少しぐらいは分かってる気でいるんで、ね、偏ってんなら、つって、面白いなって思ってるんであれですけど、そうじゃない人たちもやっぱりいるわけで、 でそういう人たちの、メールを、避けて避けて、でも渋ちゃんだけはちゃんと目を通してあのやってて、そうやってそういうのを、田中さん、のぶちゃん、原田くんで、一緒に目を合わせておしゃべりしている MC ケンちゃんに気づかれないように、やっているでいう話をしてて、その時に渋ちゃんが俺の背中見てごらん、もうズブズブやでっていう、やっぱりねこう続けてればこういろんな人がいてこのズブズブになってんだけん渋ちゃんはと思って、ちょっと感慨深い回でしたね。はい、ハングララジオはねそうやって辛辣なメールは今んとこまだ来てませんけど、はい、だからねなんかあのよく言われますけど、いや本町真面目真面目って言われちゃって、でも僕にとっちゃこれがもうスタンダードになってきてるからどうしようもないんですけど、はい、なんかねあの渋ちゃんのこのラジオを守るというか矢面に立ってみんなを、守ってるっていうのをあの感じた回でしたね。ちょっと感動的な感じですけども、はい、まあまあまあまあそんな感じで、今週はね初めて30話、話してしまいましたけども、っていうのもちょっとね大急ぎで、49日までにこのハンクラマッシュ終わりたいんですよ。だからちょっとね、大急ぎでやりましたけども、はい、このままねジングルもなしで、エンディングに行きたいなと思うんですけども、はい、そうですね、なんでしょうか。だから30話やったから次は91から、やると、まあ3週 ?4 週、ああこの回で40、そっか100まで話してたらめっちゃ楽だったのか。うん、無理ですね。来週も30、あ、来週で30やれればいいのか。でも、話す内容濃くなっちゃうからな。多分。まあまあまあ、そんな感じですよ。はい。まあまあ、正直ね、収録する時間がめちゃくちゃなくて、こうやって大急ぎでやってるっていうのも、半ばありますので、はい。早くね、この、あの、ハンクラマシン終わりたいんですよ。はい。だからね一生懸命、おしゃべりして早く終わらせて、ちょっとハンクララジオにねしっかり力を注いでいこうと思っております。はい、それでは、ハンクラマッシュこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら。